ちが、ね、霊的に力を得て霊的な戦いに勝利ができる、ね、時が早く来るように、青年たちがみんな霊的な力を受けて勝利を得るように、この願いでその心が必ずなることを信じて、御言葉を伝えます。青年の時は、まあ、人生の中で一番黄金の、ね、一番黄金の時ですよ。青年ね、20歳から39歳まで。しかしこの日本を見ると青年の時が一番苦しんでますね。青年の時が一番苦しんであることを地域を見ると分かりますね。まあ、中歳から39歳までのこの人たちが自殺、死んだ理由が一番目が自殺ですね。死んだ理由の原因が自殺。20歳から25歳が一番自殺する率が高い、ね、死んだ人の中で自殺で死んだ人が 52%、 52.1%、 25から30歳までが 46.1%、 30歳から35歳まで死んだ人の、ね、自殺によって死んだ人が 39.3%、 35から39歳までが28.8% になっています。だから青年の時に一番、ね、死んだ理由の中で自殺する。だから青年の中でいや自殺したい、ね、死にたい、そういう人がたくさんいることを分かることができます。今日のこの民主主義は、ね、20歳以上の男の人を始めなさい、何のために戦う軍人として選びなさい、霊的な戦い、サタンと戦いをするためにイスラエル民を選んでございました。エジプトからすぐ出しました。前はエジプトの時代は、ね、サタン奴隷でした。ですから聖書のちょっともし5章だけ簡単に整理すると、創世記はなぜ人間が問題が始まったのか、創世記3章の問題です、ね、この問題を解決するためにその問題を起こしたサタンを、創世記3章の問題はサタンによって始まった根本問題です。人間がサタンの奴隷になって一生サタンの奴隷の生活をして滅ぶ、その中にいる私たちを救うために三祖中絶女の子孫を送ります。これが創世記3、創世記のテーマ、重要なテーマです。創世記でこの内容を記録するために、これを説明するために創世記が書いてありますし、聖書全体がこれに書いてあります。じゃあこれを分からないと、人間は創世記三章十五節を分からないと悪魔の奴隷になってしまう。これがスシプトの内容です。そしてそのサタンの奴隷になってしまった人間を、イスラエル民を神様が地を、生贄を、12章7節、信仰しようの七時放って地を塗るようにしたときに、そのエジプトからサタンから解放された。これがスジェプトの内容です。それから霊儀、エビギ、神様がイスラエル民をすぐ出した目的、もう二度もサタンにの奴隷生活じゃなくて神様に礼拝しなさい、神様のために生きなさい、エジプトの奴隷からあなたが解放されました、サタンの奴隷から解放されました、もうこれからサタンの奴隷、サタンのために生きるじゃなくて神様のために生きる、これが忠義書です。神様の聖なる生活しなさい、礼拝者として生きなさい、聖なるものとは区別と言いますね。悪魔の奴隷じゃなくて神様の子供、神様に通されたので神様のために生きる聖なる生活、区別という意味で区別する生活なんです。みんながサタン奴隷の生活を知ってますけれども、あなた方はこれからは、ね、区別してサタンの奴隷じゃなくて神様に仕える人になりなさいということです。じゃあなぜ自殺しますか。サタンの奴隷の セガスってサタンの奴隷になってずっとサタン のために奉仕しますよ。自分自身、快楽自身、自分成功自身すればすると自殺したくなりますよ。これがね、人間の問題です。ともう一つ、じゃあ神様に礼拝するためであり、もう一つですね、それが民数記一章一節から今日四節、二十歳以上の人を数えてこの人と戦うように、ここは礼拝さね、礼拝するためであり、もう一つは戦うためです。カナン地を征服するため、私たちは主日はここで礼拝します。でも月曜日か明日から土曜日までは現場で戦うんですね。会社に行って何か言いますと戦うために行くんですよ。学校へなぜ行きますか、霊的な戦いですよ。現場にいるクライメートを征服するためですよ。現場に行かないと征服はできません。ですから悪魔は現場に来ないように、だからレモナントたちが学校に行きたくない理由が、現場にいる悪魔がこの福音を持っているレモナントが来ると自分の国はもう打ち砕かれますから来ないようにします。逆に言うと恐れを与えますね。恐れる。イスラエルの民が二十歳以上の人たちを数えてカナン地に入るようになりました。カナン地の入り口に行って行きません、怖いから行けなかったんですよ。入れば、ね、征服したのに怖くて、こういう感じがあります。霊的な戦いは、ね、一番勝利する、ね、ことは怖がないと勝利しますよ。怖がないと悪魔は怖がれるようにします。一番人生の中で、ね、何も怖くない時代がいつでしょうか、ね、二十歳、ね、青年の時です。青年の時には何も怖くない、もう怖くないよ。年が取れほど何でも怖くなりますよ。心配になります。だからロパシン、ノワシンと言いますね。もう孫が学校に行く時にもし小説家が送るかもしれませんし、てすると孫だけじゃなくて自分の子供がもう小児さんになったのに息子にね、いや会社に行く時に車注意しなさい、50歳の息子にね車注意しなさいするんですよ。ノワシンになって50歳ぐらいになったらもうそのぐらい分かるでしょう。でも不安で50歳ぐらいになったらもう自分の身をちゃんと守ろうとしますよ。そういう、ね、自分の子供に、息子さんに、息子におじさん、80歳のおじさんは車注意しなさい、お母さん、特にね、お母さんはノワシンになって何でも怖いですよ、うん、でも二十歳ぐらいになったら何も怖くない。霊的にもそうですよ。霊的にも二十歳になってね何も怖くなって現場を征服する。現場は私が神様が与えた現場だということを分かると勝利しますよ、ね、けれども悪魔は怖がります。怖がれ、レムナントたちが学校に来ると怖がります。今日、ね、タイトルが霊的に戦うに勝利する青年たち。勝利するする青年、じゃあ結局怖がれたので征服できませんでした。ですから神様に40年間ずっとぐるぐる回して二十歳以上の人たちが全部亡くなる、ね、死ぬようにしました。で、二十歳未満の人たちがカナン地に入るようになりました。その時に与えたメッセージが民主記です、ね、あの新明記です。新明記は、ね、このカナン地に入ったらあなたがカナン地に入るようにします。カナン地に入ったら二度もサタンの奴隷にならないように、ね、神の国を作るように、偶像の神を捕まくて、ね、主だけ愛しなさい、それを子供たちにずっと次々に教えなさい。悪魔は未信者ももちろん神様の子供たちも自分の奴隷にして滅ぼしようとします。それが偶像です、不信仰です。契約は忘れないように、忘れるように。ですから新、ね、その次の世代に福音を述べてたように、ですからサタンは今も相変わらずことはね、この福音を分からないようにします。 福音がなくなった教会は潰されますよから。それから、ね、奴隷生活するように。だから精神問題が来るしかないです。次の世代が福音を持ちないように。これはサタンの3つの策略です。それを止めること、その止める主役として青年たちが主をが読みました。アメン、うん、で青年たちはただ福音、青年の時になぜただキリストじゃないといけないのか、ね、そこに結論です、ね、ここにも書いてありますね。人間の問題は創世記3章の問題です。ですからただ特に創世記3章の中で特にサタンによって創世記3章の問題が始まります。ですから王であるキリスト、マクトの王であるキリスト、この王であるキリスト、創世記3章15節、ね、第1のヨハネ手紙3の8節、罪を犯している者は悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しています。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。ヘブライ書2章14から15節、そこで子たちもみんな血と肉を持っているので主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の教訓につながって奴隷となっていった人々を解放するためなのです。もうサタンを完全に打ち砕いたキリスト、これが顕色福音です。キリストは十字架で死なれて復活して天の御座におられます。私たちの取りなしを祈る、永遠の罪、すべての罪を許し永遠に許すためです。マクドの再祭司、ローマ書8章1節から順です。こういうわけで今は罪に定めたキリストイエスにあるものが罪に定めることは決してありません。なぜならばキリストイエスにある命の御霊の権威が罪と死の権威からあなたを解放したからである。解放したからである。ただキリストです。ですから誠の預言者、私がイエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。私をどうしてなければ父の御前に来ることはありません。この福音によって全ての人生の問題が解決されました。イエス様は神の御子です。神の御子が人としてなられて人間の体を持ってこられて十字架に書かれて、誠の王の務め、誠の最初の務め、誠の預言者の務め、預言者の務め、完全に完了しました。ヨハネの福音書19:30、イエス様は水ほど上を受けられると完了した。そして頭を垂れて霊を渡しになった、完了しました。一階の、ね、玄関に絵があります。こちらの下りの方にはアダムとエバがサタンの誘惑を受けて罪を犯してエデンの園から追い出されて、ずっと後ろに悪魔が2匹がずっと後ろに駆けつけてきます。槍でも後ろを捧げながら一生懸命に、ね、走るんですよ。悪魔がもう槍で刺するから。で前は地獄ですよ。地獄に向けて走るんですよ。もちろん行きたくないけれども後ろで刺すからしょうがない。で横向きたらモーセが仲介を持っています。仲介を持って、ね、その仲介を見たらもう私以外は神はいない、私以外は神ない、神がいない、他の神を拝んではいけません、偶像崇拝してはいけない。それみんな読んでみたら自分がその人です。仲介としては立法としては間違いなくて自分は罪人であり、サタンの奴隷です。中国に行くべきです。何も自分に助かりません。これは立法なんですね。しかし、下の木には、下の絵には、信仰心の執事として神様が、神の御子が来られて、十字架にかかります。槍で、ローマ兵士が刺された槍で血が吹き出して、その人に当たります。このキリストの血によって、完全に罪が永遠に許されます。で、イエス様が死なれて3日後にお墓からよみがれて、それでサタンの2匹、サタンを完全に頭を踏みつけて、打ち砕く、 キリストが完全に死の力を持っているサタン、すべての罪を犯すようにしたサタンを打ち破って、サタンから解放してくれました。ハレルヤ。キリストが十字架で加入したんです。ハレルヤ。加入した。ですから青年たちは、ね、キリストで十分、コロサイ書2章3節、ね、キリストの中にすべての宝、知恵、知識、宝、全部が確保あること。3章中節、ね、キリスト、クライト、クライストイズ、クライストイズオール、キリストの中に全部います。キリストを知ることが最高の祝福、キリストを信じる人が最高の祝福であること、キリストだけで十分であること、悪魔に勝つ力がもらいました。神の国を作る特権が神様の子供だけにあります。イエスがキリストである、ね、人だけに神の国が作られる特権を下さいました。アメン。この青年たちは、勝利する青年たちはこの信仰ですよ。ただキリストの信仰と、勝利する霊的な戦いに勝利する人はこの信仰と、ね、ただ神の国、神の国は戦うことによってできますよ。戦うことによって神の国が、イエス・キリストが来られたことは神の国のためです。神の国を作るために来られました。イエス様が来られて何をしましたか。一番サタンと、サタンのと戦いました。サタンの誘惑を受けて戦って、勝利したときにサタンの武器を奪いました。十字架にかかったときにサタンの頭を打ち砕かれました。キリストが来られたことはサタンと戦うため、私たちを神様が救い出してくださった目的が、エベソの手紙6章中節から20節で、戦うためです。悪魔と戦う、神の国を作るためです。今までね、自分の国として全部征服してました。この世はサタンの国です。サタンは3つの団体を作って、ヨーロッパ、アメリカを征服してます。ニューエイジ、プリメーション、ユダヤ教、日本では、ね、仏教、神道、信仰宗教としてサタンの国を作ってしまいました。このサタンと戦う、じゃあ戦うね。SSG のテーマもそうです。悩みのテーマもそうです。神殿を建てようとすると、懲役を建てようとするときにサタンが止めに邪魔しました。残っている、ペルサに残っている人たちを全部殺そうとする人もサタンです。で、そこどうやって処理しましたか。神の国を作る人はどうやって処理しますか。恐れない、恐れないことです。恐れない。エズゲル、あのエステル4章16節、私は死ななければならないだったら死にます、私は死にますと言いました。すなわち死が怖くない。こういう言葉は何かと、私は 死が怖くない、死が問題じゃない、あるいはもう 死にならない。死が怖い人たちはこういう話すことは使いません。結局ね、私がいろんなね、あのサタンの攻撃によって、サタンの働きによって病気にかかった、ね、自分が重い病気にかかった、不安、心配すると負けるんですよ。まあ私はね、こんな病気にかかった、死んでもいい、死が怖くない、こんな病気が怖くない、そういうようになったら勝利しますよ。なぜ怖くないでしょうか。ここですか。サタンは頭を打ち砕かれましたので、ね、もうサタンを滅ぼしたので、一生涯に死の教員になった人たちは私たちを解放してくださったので、それだけじゃなくて悪魔を打ち破る権利が与えたので、ルカによる勲章中の、ね、中級説、確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつける権利を与えた。アメン。権利がありますよ。ですから害を受けることはありません。ですから恐れない。死んでもいいという言葉は必ず死ぬとか意味じゃなくて、死が怖くないし死なないということですよ。この青年たちが何が怖いでしょう。現場で、現場にいて神の国を、ね、建てる現場に、どんな人も、どんな人も怖くない。ハマンという人は、ね、一番大次のトップの人です。その人が怖、この人の命令も神様の、ね、御言葉と反対だったらもう従いません。 そういうにもかすごいモルデゲは力がありました。アメン。イステレがもう死ぬことあったら死にます、怖くないということですよ。愛する生徒たち、霊的な戦いは怖がらないことが勝負です。アメン。なぜ怖がりませんか。悪魔のサタンのアダムを打ち破ったので、キリストがすでに悪魔のアダムを打ち破りましたので、私たちはその悪魔に勝つ勝利力がありますので、ですから怖がらない。お金も怖がらない。現場に行くといろんなこと、仕事が怖がる、仕事をね、人をいろんなことが怖がることが起きるんです。これを単純に怖がれたと、ね、怖いとじゃなくて霊的な世界ですよ。悪魔はそれ怖がります。何も怖がらないように霊的な力を得たら神の国が作られますよ、ね、そのために聖霊をつまんでください。暗闇を縛ってください。ハレルヤ、ね、闇の力を。ですからこの人たちが失敗した理由がね、民数記一章一節か四節、二十歳以上の人たちを数えなさい、数えました。60万人以上でした。その人たちが入れなかった理由が何て言う、怖がれたんです。怖がった、大丈夫なのに騙されたんです。サタンに怖がれてしまったので入りませんでした。愛する青年たち、ね、怖がらないでください。アメン。現場に行くと必ず、ね、信仰を奪うとして本当に現場で倒すために 怖がることが起きるんですよ。人も怖がらない、仕事が怖がらない、神様の子供のために神様は全部用意しています。不安心配しなさい。ヨシア一章一節から八節、ヨシアをとしていよいよカナン地を征服します。このモーセと共に出た二十歳人たちはもうダメでしたけれども、ね、この次の世代人たちと一緒にヨシアとカレブだけが入るようになりました。そのヨシアに神様が何のことをしたんでしょうか、ね、恐れないね、恐れない、たじるくな、ね、恐れないように、怯えないように。イザヤ書41章も主説も同じです。恐れるな、たじるくな、私があなたと共にいる、私の右の手があなたをつかみます、うん、今日本当に、ね、民数記一章一節から四節のように、二十歳の以上の人たちはこういうように神の国を作る主役として、青年たちは神様の主役として主が負担されました。ですから、ね、神の国の言葉、国は結局神様の御言葉、命令ですね。命令に怖がらずに従うことです。神様の命令は神様の国を作る方法です。だから古代メッセージに従う、ね、神様の御言葉に従う、何も怖がらなくて従う。アメン。御言葉を通じに従うとしたら怖がりますよ。怖がらなくて御言葉を成就するように、御言葉が成就できるように神様信じをください。御言葉を成就するには怖がらないでください。怖がらないように助けてください。アレルヤ。命令、その中で、命令の中で高段メッセージがあります。高段メッセージ、高段メッセージを本当に従って、地上命令があります。神の国を作るために天道宣教です。高段メッセージ、天道宣教メッセージを掴んで従う、それで神の国になります。神の国は、ね、戦うことによって、ですから怖がらないように、この御言葉、高段メッセージをちゃんと、ね、従うように、そうしましょう、うん。で、ただ青年たちが、ただ聖霊、神の国、キリスト、神の国、聖霊主満、それが、ね、御言葉に集中すること、御言葉を書き起こす、聞くこと、御言葉は聖霊によって記録されたので、御言葉を聞くと、御言葉と聖霊はセットですよ。御言葉は聖霊によって記録された。 御言葉を聞くと聖霊が妻になります。祈り、祈りは霊的な世界です。祈りをとすると御言葉が祈りすると聖霊が満たされます。今日の3つを書く。で、呼吸もする。それで、ね、霊的にも健康的にも力的にも強くなります。だから聖霊で満たされて、この青年たちが中心になって、青年たちが中心になって、こういったメッセージを成就する、ね、青年たちが中心になって現場を征服する、これが教会の素晴らしいですよ。そしてレムナントたちが、この青年たちによってレムナントたちが立ち上がる。もう一度結論できますね。悪魔は青年のたちが倒れて、青年たちがその機能できないように消えるように、これが、ね、悪魔の一番の策略です。ですから世界の教会は青年たちがいません。これが世界の問題の問題です。でも青年たちが立ち上がると一気に変わります。じゃあ、今まで教会で教会の歴史を見ると、青年が本当に恵みを受けて立ち上がるときに大きな変化が起きました。それが、ね、宣教師たちも青年たちが、大抵20代の青年たちが恵みを受けて私は宣教師になります。それで100年の前の時代はこの青年たちがもう20歳、20何歳の人たちが恵みを受けて、私は世界のために、神の国のために、ね、献身します。何も怖くない。アフリカも行きました。もう韓国も来ました。日本も来ました。もう命がかけてきます。何も怖くないから。でそれで征服ができました。それがね、世界を変えた青年たちの信仰です。アフリカを変えた人たち、有名な、ね、アフリカの宣教師リビングストン、青年の時にその決心したんですね。青年リビングストンが結婚する前ですよ。アフリカに来て結婚したんです。もう20歳ぐらいにアフリカに来て、それから宣教師として働いて、ね、結婚したんです。とソンダシンというように、インドのソンダシンも青年の時に救われました。救われたんです。ミッションスクールに通ったんですけどね、もう一番インドの神道教の人ですから、もう来た時が一番嫌でした。もう信じなかったんですけど、青年の時に奇跡的に救われて、それでどれほど、ね、インドの宣教したのか、もうもちろんインド人ですから宣教というよりもインドの伝道してました。日本も来てね、その証ししました。ヨーロッパも。青年の時には何も怖くないですよ。足で、彼はね、足で、ね、もうそのシマリア、すごい、ね、寒いところを足でね、それを伝道したストーリー。何も怖くない。力あります、ね。イエス様も弟子たちを、みんな、ね、青年たちを読みました。またね、もうペドロとかヨハネとか、ヤコブとか全部そういうふうになりますから、福音宣教会に青年たちが立ち上がるように。特に日本は青年たちが全部ね倒れてますよ。バチンコ場に座って、ゲームに中毒にして、完全に悪魔のおもちゃになってます。本当に自分しか知らない。酸素、ね、漱石6章、完全に快楽溺れています。あるいは中小完全に成功のため、自分の成功のために、そういうね、サタンのおもちゃになっています、この福音のために。ですからその結果も自殺するしかない、完全に、ね、失敗する人生になるしかない。しかしこの世に、ただキリストのために、アメン。キリスト以外は人間問題を解決する道はありません。サタンを打ち砕くことはできません。罪をなくすことは、許されることはキリスト以外はできません。死から命に移る方もキリストだ。キリストの中に全部があります。キリストの中に全部がある。ですからキリスト、このキリストに降臨する。ハレルヤ、 ただ神の国、サタンの何もありませんよ。私たちにおいてはすでにサタンの頭がキリストによって終わりましたので、私たちサタンに勝つ力がありますので怖がらないで、ね、今日エゼルのポイントはね、死ねば死ぬということは怖がりませんということですよ。怖がらないったら勝利しますよ。恐れな、怖がらない。鍵盤にいて、ね、青年たちが特に神様の御言葉を、ね、交代メッセージを忠実することで怖がらないように、地上命令、ね、天道宣教、レムナント運動、ね、怖がらない、それに従い、やってみると神の国が、天国がね、天国がバックグラウンドになって、天国の天使が動員されて、神様が驚くべきなことをします。このエステルが決心して何も変わらなくて、その御言葉を決心して神の国を作ろうとしたら、全部神様が働いてくださいました。同じですよ。私たちが、青年たちが現場で神様の御言葉を受信しようとすると、全部主がします。全部主が全部用意します。それを味わいましょう、うん、その力を、それができる力を主をください。御言葉、本当に御言葉を成就できる力をください。聖霊で集中してください。聖霊集中して、聖霊で満たしてください。祈りで集中して、聖霊で満たしてください。今日の3つができるように力をください。そのことが癒されてね、完全に癒されて、その御言葉になりましょう。公共として体も本当に集中して力を得るように祈りたいと思います。それで青年たちが立ち上がると、次のね、中高生も立ち上がります。レムナントたちも、小学生も立ち上がります。それで予知部全部立ち上がります。その恵みに預かりましょう。青年たちが献身すると、青年たちが教会に降臨すると、青年たちが現場で降臨すると、すべて変わります。ですから本部でも青年たちが中心になって、もちろん産業人の、ね、産業、世界産業人もありますけど、4産業人を対峙しますね。4産業人たちが立ち上がるときに、本当に未来の世界が変わる。4軍、ね、若い青年たちが産業人として、ね、働き人として、現場の支援者として立ち上がりますように、レムナント運動できますように祈りたいと思います。神様、本当にこの青年たちを、主を強くしてください。エステルように、死ねば死ぬと、本当に神様、力をください。何も怖がらないようにしてください。現場を征服するように、神様の御言葉を、講談メッセージを成就する、本当に復活する主役になりますように、地上命令である天道宣教、レムナント運動を起こすことができるように助けてください。主よ、本当に教会のために本当の献身できますように、主よ、レムナントたちのために本当に献身できますように、青年たちを救ってください。四軍三軍人として、現場を征服する人として主が立ててください。教会の柱として主が立ててください。サタンの国を潰す主役として主が立ててください。前世たちにこの時間、聖霊で満たしてください。病を癒してください。何も怖がらなくて、サタンが怖がらなくて、病が怖がらなくて、何も怖がらなくて、聖霊で満たしてください。霊的に戦う本当に始まりますように、主が支えてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。